文化系トークラジオライフ、臨時パーソナリティの早水健郎です。今日はですね、もう 10月20日、金曜日、19日金曜日のてっぺんを回ってもう深夜1時になっているんですが、10月今月分の本放送の次回予告を収録しております。この時間に関わらず、メンバーたくさんいるので紹介していきたいと思います。まずは斉藤哲也さん、
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてですね、今日はライフにも何度か、登場していただいてますが、高校教師にして音楽ライターの矢野俊博くん、
はい、よろしくお願いします。
はい、でそして今日はですね、今日のね、後ほどの企画の今日の言い出しっぺがいるので、まあ久保田ディレクターがまあいます。今一言、
ライフディレクターの久保田です、よろしくお願いします。
でですね、リスナー代表でまあちょっとスポンサー候補でもあるんですが、来ていただいてます、永井さん。
長いです、よろしくお願いします。後
でちょっと、はい、今日のテーマについても喋っていただくので、はい、よろしくお願いします。
某食品系のね、
食品メーカーの営業をやっております。
はい、そして、まあ、ここ結構おなじみになりました、ロンドン女子部の寺澤さやかさん、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、夜遅くまでこう言ってんでありがとうございます。
お願いします。
打ち合わせから参加していただき、はい、そしていつものように、プロデューサーの黒幕長谷川さん、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
はい、というメンバーでですね、今月の10月分のライフの、次回予告やるんですが、
まあ、その前にちなみに、うん、今日はね、チャーリーがスケジュールの都合により予告編も参加できないと、はいはい、そうですね、いうことで、でかつ、まあ、本放送の方も今月は、うん、お休みということで、久々 に早水斉藤コンビの
復活で、
早水さん脱会を目指すっていうね、そういう回でしょ。
あ、なんだっけ、あれか、レコンキスタだ。
難しいこと言うね。
ちょっと一回さ、かっこいい言葉使ってみたいじゃないですか。はいはい。で、今回は、前回のね、次回予告の時に、ベストメール8月分のね、紹介できなかったので、ちょっと8月、9月分、両方の回の、その、はい、ベストメールをちょっと発表したいと思います。はい、じゃあもういきなり発表しちゃいますか。
じゃあまず、はい、じゃあ8月の楽しくやろうというけれどのベストメールは、早水健郎マジイケルさん。
俺だと。
はいはい。まあラジオネームでポイントゲットしたんじゃないかというのもありますけれども、はい、これ内容的にはですね、いろいろあるんですけれども、なんか部活の話やら受験勉強の話やらがありまして、続いてその部活のコーチのエピソードで、ここで楽しさというキーワードをコーチが使っていたのを思い出しました。正確には没頭する、夢中になるという言葉でしたが、本当に勝負において強い人間は楽しんでいる、かっこ夢中になっている人間だ。人間は楽しんでいるとき没頭し夢中になっていて、プレッシャー、ひいては結果そのものなど、意識の彼方に消し飛び極限まで集中できる。そういう人間は本当に強い。そして勝利という結果は黙ってついてくる。的なことを言っていたような気がします。人間の努力のモチベーションとなるものは様々ありますが、夢中没頭の域まで人間をドライブするものはあまりないと思います。その一つが純粋な快楽の追求、イコール楽しむことなのではないでしょうか、というようなね、メールだったんですけども。
なんかね、山内先生がね、フロー体験っていう話をしていてね、まあ、それにつながるようなメール、ね、
フロー体験、
なんかそのまあ、ここに書いてあったら、そのなんか無我夢中で没頭するような、そういう体験がね、フロー体験、まあ、その重要性みたいなトークの中で出てきた話ですよね。
まあ、そうですね、山内先生、ゲストの山内先生の、まあ、非常になんていうか、面白い話を引き出したメールだったなというところで、プラス、まあ、ラジオネームがいいと、うん、いうことで、早水健郎マジイケルさんと、8月のマジイケルらしいですよ、はい、8月のベストメールでした。
模倣のラジオネームが出てくるかもしれないよね、こうやって
バリエーション、ラジオ的コミュニケーション
斉藤哲也マジイケル登場お待ちしてます。
じゃあ続いて、じゃあその翌月の9月、アンチエイジング社会の行方のベストメールは、春江さん、お梅市62歳さんです。おめでとうございます。
春江さん、
まあ、この回はね、いわゆるあの今アンチエイジングっていうかその言葉がまあいっぱい出てるけど、うん、まあ、逆に言うと年を取れない社会に今僕らどう生きるかみたいなテーマで話をしたんですけど、はいはい、まあ、この方のメールは、うん、まあ、あのアンチエイジングなんて言えるうちはまだ十分に若い子ってことではないでしょうかっていうような話で、うん、まあ、実際のエピソードとしては、平均年齢78歳ぐらいの定例の熟女麻雀をして帰宅したばかりですって話が面白くて、まあ、誰もアンチエイジングしてなくて自分たちの老いと自覚とボケぶりに、まあ、お笑いできるっていうような、うん、まあ、仲間で麻雀やってますよっていう話、うん、はいはい、まあ、みんないかに年を取らないかってことを考えがちなんだけど、まあ、そういうのも突き抜けちゃってるっていう話として、うん、まあ、明るい、ね、この回のテーマに結構その、まあ、どう生きるのっていう年を引き受けるってことが重要だよねっていうことに対しての、まあ、一つの答えをくれたのではないかというチョイスです。
熟女麻雀いいですよね。
うん、なんか老後のイメージってやっぱ僕も楽しく麻雀みたいなのってね、うん、憧れるっちゃ憧れるっていう、うん、
じゃあやりましょう。ぜひ、
まああと30年ぐらいしたい30年でまだそうか70届いてないんだもんな、うんうん、っていう感じの8月9月でした。
はい、原さん、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。バッジをねお送りするという、
はい、なので染めるバッジをお送りしますんで、うん、あとまああの感想のメールとか感想のブログとかも、うん、まあ、これからでももし書いたりしたらまたあの追加で、うん、そのエントリーに載せていきますんで、先月のとか先々月のとか、もし書いてたりすればお知らせください、うん、ではは
い、じゃあ早速じゃあ今日の10月のテーマの話にしたいと思うんですけど、はい、これはディレクターの、ね、
そうなんですよ、
小笠君なので、はい、まずちょっと発表しましょうか。テーマのタイトルを、はいはい、10月のね、その後にちょっと意図を聞きます。はい、では、2012年10月のテーマを発表します。嬉しい恥ずかしい私の文化的初体験というテーマで、うん、タイトルを考えたのはこれ斉藤さんなんですけど、はい、その企画としてこういうことやればいいんじゃないですかっていう提案はこの番組の若きディレクターの久保田くんからいただいたものをやってみようかということになった。まあ、これ初採用だよね。
そうです。
どういう経緯でこの企画にしようとした
の？経緯はですね、まあ、単純にあの例えば友人とか同世代ぐらいの友達とかと喋っているときに、うん、一番初めに触れた音楽だったりとか、うん、まあ、そういうものの話によくなるじゃないですか。
まあ、よくします、
まあ、よくなるじゃないですか、うん、で、まあ、これはあの、まあ、ちょっと女性がいる前で言うのもなんなんですけれども、うん、まあ、いわゆる若いときに小学校高学年、まあ、中学ぐらいのときにそのエッチな本があるじゃないですか、うん、成人用向けのやつが、うん、でこれを一番初めにどの雑誌であったりどういうものを読んだかでその後の性癖が決まるんじゃないかっていう話をしてたんですよ。
でまさにぴったりの
じゃタイトルも会議されて真面目に考えたけどこれが正しかったんだ。
でなんかそういうので、で、まあちょっと、うちの地元にまあそういうお店があって、で、大体みんなそこに行ってたんですよね。で、そこで買ってたりしたんですね。買ってた
そういうお店。
自動販売機がある。自動販売機のあるとこで、みんなこ
う隠れとしてそういう店
だからみんな隠れて買いに行ってたんですよ。うん、で、そこで、みんな、そのいわゆるエロ本だったりとかっていうものを手に入れてたので、なんとなくあそこがみんな自分たちのそのエロの方、なんていうんですかね、原点じゃないかっていう話をしてて、この時にどういう雑誌を買ってたとか、そんなような話になって、で、
金箔少女人形とかを最初に買ってしまうと、もうそういうアブノーマルな方向に行くしかないみたいな話。
それで久保田最初に赤ちゃんプレイのやつ買ったんだ。それで
赤ちゃんプレイじゃないですか。
騙されてる。
そうだ、全く赤ちゃんプレイは、お好みじゃないです。
問題じゃないです
か。それ誤解か。間違った情報でしたね。
まあ、そんなようなところからなんですけど。
今のセクハラ。パワハラ今の。
なんかそういう一番初めに触れた、その分野のものっていうのが、なんか自分のその、今後の、例えば本だった、一番初めに本、うん、読んだ本が、なんとなく自分の読んでいく本の、まあ、原点というか形を作っていくもんなんじゃないかなっていうのがちょっとあって、うん、でその時に、まあ、早水さんとか斉藤さんとか、まあ、黒幕のが一番初めに読んだ本とかそういう一番初めにその文化系に触れたものっていうのは何なんだろうっていうのがその時に気になったんですよね、うん、
まあだから企画としてはねたわいもないんですよね、うん、正直まあいろんなところでやられておかしくないけど今のライフでやるっていうのはちょっと あまりない方向性なので、むしろちょっとそういうのをやってみるっていう話として、まあ別にエロ本の話ではなくですね普通に文化系的今の自分をまあ形付けたというか、なんかきっかけになるような文化的体験、このツイッターで今来てるね言葉が文化系 DT 破りとかって、あ、そうそうそうそう、うん、
まあ、そうね、うん、そう、まあでもエロ本だったりする可能性だったらあったりもするけどね。
それは本当に例えば70年代、うん、80年代かのね、エロ本ってよくその文化面というか、うん、白黒のページとかっていうのが、うん、大塚英二とかがね、うん、そのよく
僕も高校の時に買ったエロ本の古本でね、うん、あれなんていうやつだったんだっけな、なんか藤原かむいさんとかが漫画書いてて、もうてかもう完全に明らかにそういうのを作りたくてその方便としてエロ本にしてるっていう感じのやつで、
まあ、昔は本当同居してたから ね、その辺がね、
うんうん、エロさえ入ってれば何でもできるみたいなね、
うん、そう、なんだっけ、ヘルタースケルターの、
岡崎恭子、
岡崎恭子なんてデビューっていうかね、そういうところで活躍してた人なわけだから、うん、まあ、文化系の出会いとしてそこがエロ本でもおかしくないんだけど、うん、っていう、うんうん、まあけど個々に、まあ、そういう自分の今のね形づけているような文化的体験、例えばこれはまあ漫画とかね、そういう小説みたいなコンテンツみたいなものもあるけど、うん、まあ、雑誌であったりラジオ番組であったりっていうメディアの場合もあるし、うん、まあなんか藤子不二雄みたいな作家の場合もある、そういういわゆる直接何に触れたかみたいな話で、まあ、文化系話っていうか文化コンテンツ話、うん、そういうところでちょっと今回は行ってみようかっていうことなんですよね。
なるほど、
うん、でまあちょっとそのとは言ってもそういう文化系体験って、うん、僕が今年今38ですけど、うん、行ったところでひょっとしたら28区の矢野くんとか、
ね、はい、今年29ですね、
う
ん、はい、
ちょっと世代が10違うと、はい、全然多分共有できないんじゃないかっていう人、うん、問題がまず一つある、うん、でそういうと逆に言うと興味の対象としてはなんかその一つ世代的な共有みたいなものってあるじゃないですか。例えば僕とね長谷川さんはまあ一個違いで、うん、お互い話してるうちに共有してたのは実はね、うん、あるゲーム雑誌なんですよね。で、まあログインっていう、うん、まあ休刊したのはもう本当6年ぐらい5、6年前なんですけど、まあ80年代アスキーっていう出版社が出してたログインっていう雑誌って、うん、ね僕とか山本一郎切り込み隊長元とか、うん、割とその影響を受けてるって人が多い媒体なんだけど、多分ねログインって言ったところで知らない世代は知らないと思うんですよ、うん、みんな今首かしげてます、
う
ん、
知らないです、ね、当時の後期も全然イメージがね違うし、
うんうん、そうそうそう長いの でどういう雑誌だったかっていうと、僕が小学校時代80年代の真ん中ぐらいってマイコンブーム、まだその全然インターネットもなければゲームしかやることがないようなパソコン時代のパソコンゲーム誌だったんだけど、
PC6001 とかそういうの PC8001 とかね、
うん、88とか、ね、
NEC でいうと6001、6601、うん、でまあ98ぐらいっていうのは僕の中ではもうちょっとゲーム18ビットか16ビットに行ってるので、うん、そのぐらいにはもう外れてたんだけど、うん、いわゆる当時ファミコン時代ですよ、はあ、85年にスーパーマリオとかが流行っていて、うん、僕ら小学校の頃に一番流行ったのマリオなんだけど、ね、まあちょっとマニアックだとね、うん、パソコンゲームをやっていて、まあ、
FM7 とかね、うん、X1 とかね、うんうん、まあ、あと MSX
が、僕 MSX だったのでちょっとそこの中ヒエラルキー下なんですけど、うん、98だった黒幕がヒエラルキーに一番上にいるんです
よ98はそうだよね、
16ビット
です
から ね、レリクスとかバリバリ動いてたんだろうね、うん、っていう、そういうまずレリクスって単語が分かんないと思うんだけど、ま
あ、そうそう、で俺うちはね親父がなんか買ったので、おかげでいいのを使えたんだけど、うん、でもなんかそのファミコンが流行ってる中でパソコンゲームっていうのはまたちょっと、うん、やっぱりね少しマニアックに今言ってるみたいになってるんで、そういう中で雑誌を、うん、それのゲーム誌を買うって読むと、うん、やっぱちょっと違うものがいろいろ載ってたりするんですよね、うん、
でそのログインが何がちょっとねそういう今の自分の影響っていうかいろんなものを形作ってるなと思ったってどういうことかっていうと、パソコン誌ゲーム雑誌なんだけど全然関係ないことをいろいろそこで学んでいるっていうのが大きくて、まあ結構文化的背景は近いんだけど、例えば SF だとかね、うん、ミステリーだとかね、そういう過去にそこで書いている編集者とかライターとかが自分の趣味の話とかをまあ端々に出してくる、割と内輪受け全開の雑誌だったんだけど、非常にそういう80年代ってそういうなんかほら フジテレビも内訳だったり業界乗りだったり、うんうん、そういう流れの多分一番そのオタク寄りの部分って担ってたところがあって、うんうんうん、まあ、結構編集者が顔を出す、ライターが顔を出すみたいなことをやって、うんうん、なんかのパロディをやったり、そのいわゆる読んでるのって基本で小中学生なんだけど、そういうところを完全にね無視してね大人の世界を展開していたのが面白かったんですよ、うん、まあ、僕はそこから影響を受けたものっていろいろあるんだけど、まあ、SF だったり、うん、まあ、そこから映画とかね、当時洋楽とかにも普通になんか接続されるような感覚で、
トーキングヘッズとかログインで知りましたね、
はい、あと、うん、アメリカのドラマとかかな、
映画も結構そう、 SF は結構あれで知ったの、
まあ、そこからいろんなものに広がっていくルートがあったっていう、
ね、ここね、教わるんです、
うん、で実際ね、伊藤ガビンさんとかね、
う
ん、
そうそう、僕だって伊藤ガビンさんその後、まあ、そのいろんなところマガジンハウスとか BT とかで活躍されて、まあ、その後ゲームデザイナーになったり美術家になったりするんですけど、うん、そういう、あとね、そあそこのログインから生まれてる人たちってすごい、いや、たくさんいて、で、まあ、あのゲームフリークって作ってポケモンの田尻さんとかもそこら辺にいたり、はいはいはい、その後ファミ通とかになっていく人たちでもあるので、
うんうん、サバ斉藤さんとかね、
そうそうそうそう、まあ、そういう意味では僕はそこを見てすごいそこに憧れて今の仕事をやっているところっていうのがあるので、うんうんうん、これをきっかけに自分が作られているなっていう感覚はすごいあるんですよ。で、今日ちょっとメンバーいっぱいいるので、うん、ちょっとみんなね、どういう感じの文化的な初体験ってあるのかっていうのを聞いていきたいんですけど、はい、斉藤さんから聞きましょうかね。
僕、うん、僕はね、結構奥手だったんだよね、そういう意味で言うとね。
ああ、童貞切るの遅かったんですね。
そうそうそう。
うん、それはどっちの方です？文化系の
文化系の、はいはいはい、文化系の話でしょ？
うんうん、そうです。
まあ、どっちも遅かったんですけ
ど、長いから。
まあ、何が A で何が B とかっていうのはちょっとまだ本編までちょっとね
ABC があります。 ABC またそれも古いなっていう、うん、
まあそれはまだ本編に取っとくとして、うん、まあ一応僕はその大学時代に浅羽道明さんっていう人が書いたね、偽学生マニュアルっていうのが、あの、まあ、これどういう本かっていうと、うん、そのまあ、日本中 の, その名物大学講師教授の授業をね、うん、あの、まあ、テーマごとに紹介していって、まあ、それに、まあ、ブックガイドもついているっていう本で、やっぱそれを読んで結構衝撃を受けてですね、うんうん、これは面白いなって。でしかもまあその浅羽さんっていう人が在野の人だから、うん、やっぱ結構ね、辛口というか、うん、あの独自のね、視点で語る本で、だそれは読んでも片っ端からそこに書いてある本を読んだし、今のし、うん、やってる仕事も多分ほとんどその延長で、ご飯食べさせてもらってるなっていう。
斉藤さんって一貫してその仕事の現代版をやってる感じしますよね。
そうですよね。
浅羽さんとかね、うん、僕も同じ頃に影響を、ね、やっぱり受けてて、まあ、ライフってちょっとまあ浅羽さんとかそのね、ああいう感じ、
別冊宝
島のね、まあ、別冊宝島であるとか、うんうん、あの辺の感じっていうのはまあ割とあるなっていう気はね、うん、しますよね、うんうんうん、
津田さんとかも結構その辺の影響を受けてるんですよ、ね、
そうそう、だからまあアカデミックなものもありつつ、うん、アカデミックとはちょっと別のやっぱり在野の人たちが割と多くて、うん、あのこの番組もちろんガチな学者の人もいるけど、うん、やっぱりちょっと違うライターとか編集者とかそういう人もいて、で割とこうなんていうかな、あの人たちがやってたことってそういう学問的な成果とかも含めて、それをもっとだから一般の自分らの生活とか、うん、そうね、そういうまあ実存的なこととかにどういうふうにこう、うん、結びつけていくかみたいなことをが割と視点としてあったような気がして、うん、まあ、そういうのってちょっとライフが、まあ、うん、あの今影響を僕らが受けてるなっていう、
そうですね、
あの初体験したなっていうところがなかなか響いてるのかなっていう気はします
けど、ね、うん、実用的な知とは何かみたいなね、うん、そういう感じを非常に影
響を、うんうん、斉藤さんらしいですね、非常にね、そこまでやっぱり高校まではもうすごい ね、学業とかに専念して、
学業とかね、
DT を破ることなくっていう、
どちらもね、
さすが、じゃあちょっとグレートティーチャー矢野くんにも、はい、そういう、
は
い、
GTY
ありがとうございます。
GTY
これ本当に GT を見て、うん、教員免許取ろうと思って
持って、
ええ、そのままなりました。
なったんだ。ええ、じゃあそういう意味では、
そういう意味ではそうですね。うん、GTO。
出会いは何歳の頃に？
ね、中学校1年ですかね。
漫画。
漫画です。漫画読んでました。
はいはい、じゃあ、
で、ソリマチも好きだったんです。
ポイズンも見てた
んだ。ソリマチも好きで、うん、同時ですけども、まあ、
まあ、そういうのもあるんですけど、うん、あの僕やっぱ中2っていうのが自分の中では結構97年っていうのが自分の転換点として、
DT破った、
はい、
あって、うん、自分にでは DT 破ってちょっと早い
文化系
A ぐらいじゃない
A でかまだそこは大、
うん、あそうですねじゃあ A で言うと何ですかこれ
A, 体
験 A で言うと松本太陽が相手でしたね、うん、
ああ相手でした相手でしたか
相手ではないかもしれないですけど
下ろしてもらってから
作品ありがとうございますっていうね
作品というよりもその作家そのものってこと
最初にピンポンかなんかを読んで、うん、それもの絵柄もすごいしストーリーも面白かったしということで、うん、もうすぐこうなんていうんですか、同じ作者の過去のを買うっていう、うん、なんかそういう、この人がすごいから遡るとか、うん、そういうことをしてなんかこう、うん、あの本屋をはしごしたり古本屋はしごしたりっていうことをやったのはやっぱりその時期なんですね。
それ初体験の感じだね。
あ、
ね、
認めてくれましたか。
繰り返す。
じゃあ C でいいんですかこれは。
まあちょっと早いけ
ど。わかります
。B と C の違い今言ったの問題もあるんだけど、それが今にどう影響してるとかってもあるわけ。
いやだ今の、うん、早水さんとか斉藤さんのお話って、うん、結構今やってることの、なんていうんですか。
仕事のね、ルーツになって
る、
ね。
みたいな話じゃないですか、うん。それは僕はちょっと分かんないところがあって。
まあそっちは GTO だからね。
あ、そうですね、うん。で、どっちかっていうと、これは俺しか知らないのではないかとか、うん、誰とも共有できないとか、結構自意識の、なんかものとして刻み込まれてる感じですかね、うんうん、だからそれやっぱりこうなんていうかなまあすごく、ラジオリスナーとかでも多いかもしれないですけども、うん、どっかで心の底から学校生活には満足できない部分があってそれをなんか文化的な本だったり音楽とかでこう自分を補っていくというか、うん、そこに、家帰ってそういうところ趣味に、行ってる時はすごくなんていうかこう自分だけの世界で、まあ、それでまた明日から頑張れる的な、うん、そういうものとして文化系とか文化的っていうものを結構捉えてる節があって、うんうんうん、ライフもそういう感じでしたねやっぱり長谷川さんが、黒幕選曲のこれこれとか、うん、あ黒幕セレクトの本があるとかっていうのを見て、あこれだこれだみたいな感じで、なんかテンション上がって聞いてみようかなとか、うん、なんかそういう感じでライフも聞いてたんで、うんまあ、僕にとっての文化系ってなんかそういう自意識と結構結びついたものとしてありますね。
なるほどね。うん、じゃあまあ久保田ディレクターはさっきのエロ話以外にもある？
エロ話以外ですね。
うん、でエロの人なん
で。まあエロの人なんですよね。
そんな
キャラだった。なければ別にいいよ。
まあ、
ね、
いや、
はいはい。
うん、僕多分一番初めこういう、うん、そういうなんですか文化系というかそういうものに触れたのが、うん、一番初めが僕ラジオだったんですよ。でこれ何かっていうと、うん、実はうちの家がテレビを、うん週何時間しか見ちゃいけないっていう家庭だったんですよ。
週でなんだ。
週で、その時は、うん、多分ね小3か小4ぐらいの時で、うん、週に1時間。
厳しい。
でアニメとかも含めるじゃないですか、ね、ドラゴンボールとかやってたから、うん、結局30分30分でアニメしか見れなくて、うん、あとはもう基本的にテレビ見ちゃダメっていう家庭だったんですよ、うん、でそうするとで兄と同じ部屋だったんです。まあ3人兄弟で同じ部屋だったんですけど、うん、そうすると兄がラジオ聞いてたんですよ、うん、でそこであの当時あの文化放送のカウントダウン50っていう番組が金曜日の夜にやってて、うん、であそこで初めてそのラジオを聞いて、うん、音楽とかは全部そこから、うん、その当時流行ってたもんだ。当時流行ってたボキャテンとかあの辺も全部全く見れなかったんで、うん、流行りの音楽もお笑いも知らなかったんですけど、うん、でそこで、カウントダウン50って番組聞いてなんとなく今流行りの音楽聞いてでそのままなんとなくあの深夜のラジオ番組を聞くようになって、うん、爆笑問題さんとか伊集院さんとかを聞くようになって、うんうん、本当にずっとで、まあ、その時は日本言論かなっていう爆笑問題さんが本出されて、うんうんうんうん、
日本史言論、
ね、日本史言論
98年、
うん、あのテレビでは爆笑問題とか見たことないからどんな人なのか全く分かんないです。
見た目
は
分かんない
けど全く分かんなくてラジオで聞いてて面白いなこの人たちと思って本が出てそこの帯の写真で初めて2人の顔を知るっていう感じで、はいはいはい、で本当にそこでなんていうかそのメディアに一番初めに接したのが多分ラジオでそういうとこから音楽とか、まあ、爆笑さんが勧めてた本だったりとかっていうのをちょっと読むようになったっていう
ので。なるほど。文化的 DT 体験がまあじゃあメディアラジオっていうメディアだったっていう
ですね、
はい、で今ラジオのディレクターになるっていう
テレビは禁止されたのにエロ本は変えたの？
あそれは黙ってあとまあ兄が
親の許可取って買わないの
許可いい
高熱ないで
高熱を出した時に、あのお休みの時に
高熱を出
した親いないからと思ってチャリンコで帰って自販機のところによ
くディティまで覚えてるなはいはい、じゃあ次はちょっと、じゃあリスナー代表ってことで、はい、長江さんに、はい、お伺いしたいんですけど、まず おいくつですか？
僕24歳です。
若いですね、はい、そういう文化的な DT 体験、まあ、ABC あると思うんですけど、
はい、最初の、いやもうエロ体験しか思いやも
またエロですか
思いついてないんですけど、うん、僕24歳なんですけど、うん、あの2人エッチ全盛期の時代なんですね。
ありましたね、2人エッチってのがね。解
説ください。
2人エッチってあの童貞と処女の人が結婚して誠さんとゆうらさんっていうんですけど、うん、その2人が童貞と少女のまま結婚して、そこから、まあ、簡単にやりまくる話なんですけど、う
ん、それは漫画なんですか？
漫画です、漫画です、はい、ヤングアニマルです、
うん、
なんですけど
アニマル、
はいはい、そこからその童貞と少女がそのまま結婚して愛し合うのがもう それをから僕がもう僕の中で童貞少女崇拝が
今の自分
をすごい久保さんの話聞いてても、あ、そういえばそうだっていうのは思いましたね、はい、
なんか文化的な
作品を文化的な方につながって
見る時もそういうなんか少女童貞みたいなものが一つの価値基準として見てしまうっていうことですね。なるほどね。
文化的 DT 破りは、あ、僕もラジオです同様に、
うん、あ、そう、ちゃんとそっちも、
はい、そっちも、はい、うん、僕は中3の時に受験勉強やってて、もうなんか部屋に閉じ込められてたんで、その時の逃げ道としてもうラジオを勝手につけてて、そこから、はい、あの、まあ、自分と自分 その学校とは接しない世界に、その学校で不満な部分をその矢野さんみたいに埋めてたと、ラジオで自分で投稿することによって、うんうん、はい、
やっぱちょっとラジオってそういうところある、
抑圧を
出
して ってってことですよね。
なるほど。じゃあロンダン女子部の寺澤さん
は、
はい、まあロンダンね、今のそのロンダン氏好きだったりするところのルーツに、なんかそういう初体験があったりするんですか？やっぱり
ルーツはですね、うん、大学、私2002年に大学に入ったんですけれど、2001年に911があって、うん、でその翌年に大学に入ってイラク戦争とかがあって、うん、あの今思い出すとすごい恥ずかしいんですけど、当時はその世界情勢を見て、うん、あの こんな不条理な世界の中で私これからどうやって生きていこうって本当に、うん、本当に思い詰めてたんですよ、うんうん、そう、それでそんな時にあの大学の先生に、あなた菅三順さんの本とか読むといいと思いますよって言われて、うん、で最初に菅三順さんの本を読んだのがきっかけで、うん、
はいはい、
もう確か最初に読んだのが、うん、そのオリエンタリズムの彼方へっていう本だったんですけども、うん、それを読んで本当泣いたんですね。
はあ、それは珍しい、ね、泣けるような本なんですか？
なわけないで
しょね、最後に恋人が死んだりするような話ではないです
もん。悩むち泣きながら一気に見ましたっていう帯が、
あれで泣けるっていうのはね、なんか
そうです。ごい自分が気持ち悪く思ってたことが解明されたっていうことと、うん、なんか言論っていうのがこんなに力を持つんだっていうことを、
うん、
その時にすごく
ちょっといきなり菅三順が死体験って
感じ言ってみれば、
その頃菅三順っていうのはもうその 顔とか声とかも知っていった、
あ、どうだったかな。でもそれと同時くらいに朝生で、
まあ、出てたよね、
うん、うん、
なんかボソボソって、
そう、
なんか悪意持ってます
ね。いい人ですよ。
あ、そうなんですね。
うん、いいね。そうで、朝生も見て、しかも
すごいな、
そう、こんなに、うん、私自分のその感じてる気持ち悪さってそんなに、うん、なんていうか多くの人に共感してもらえるものじゃないと思ってたんですけど、うん、でも菅さんはこんなにポピュラリティを得ているってことにもまた勇気づけられたりして、
うん
うんうんうん、そっからこの論壇女子、
そっからロンダン誌とかを読み、いろいろなんかその後もやっぱり、ね、涙を流すようなものに出会えたりしましたか？
その後も結構チャーリーさんの本を読んだ時も、
チャーリー聞いてる？
本当そうなんですよ。
チャーリーの何？
カーニバル化する社会を、
また難解なもので 感動を得ましたね。それは。
でもその時も、うん、よくぞ私のモヤモヤを解明してくださったって思いましたね。
チャーリーは泣いてるね、多分ね。
なかなかそこまで言われることってないでしょうからね。うん、ないでしょうって普通ないですからね。まあ、ツイッター上でも上野千鶴子の本でっていう人もいますね。東大で喧嘩を学ぶ。そうか、そういう文化的発体験って、まあ、人によって違うので、黒幕もいろいろありそうですよね。ね、さっきのログイン
に、ね。まあだから、まあログインやっぱ A ですよね。
A ですね。
A がログインで、
中学ぐらいです
っけ、まあ。ログインはだから中学入ったぐらいの時にログインで、うんうん、でその後はいろいろあるんですけど、多分まあやっぱりロッキンオンが B かなっていう、うん、
それは
それもだから中学のまあ2年とか2年か3年の時にロッキンオンで、まあほらいろいろ言葉遣いとかも違う、それまで読んでたのとちょっと違う言い回しとかが、
熱量とかがね、
もうね、ロマンティシズムとかね、ティシズムってなんだろうみたいなとか、
ちょっと文化系的な感じで、
そうそうそう、ちょね、あのそこ中二病化するわけですよ。でまあやっぱりなんか僕ずっと子供の頃からなんというかこう世界としっくりしない感っていうか、なんかもう馴染めないみたいな気持ちがあった時に、なんかそういうのをあの
シズムは俺になんか語りかけてくれる、
そうなんかちょっと肯定されてる感というか、あの、うん、クソったると思っていいんだみたいな感じがあって
クソったるってキーワードに関してはあんま注釈入れない
と、まあ分かる人に分かると思うんで、うん、あれなんですけど、うん、とかねって思ったりとかして、でそっからやっぱりあのそう渋谷雄一さんとかが、まあ、ラジオとかもやってるから、ね、うん、今だからライフ聞きながらライフに出てる人の本読んだりする人も結構いると思うんだけど、うん、そういう感じでその雑誌読みながら、うん、その人たちがやってるラジオ聞いたりしながら、うん、で、まあ、それで CD 買ったりとか、
ロックミュージック進化論を読んだ
り、ね、読んだりで、そこから今度はなんとなくこう、うん、アンチロッキンオンみたいな、ロッキンオンに対するカウンターみたいな雑誌とかもいろいろあるので、
うん、それ重要ですよね、うん、その出会った体験 B にしても、うん、その後そのままそこと添い遂げるわけではないってことですよね、
うん、そうだから僕同時に、ね、でもロッキンオンって安かったんですよ、
うん、ね、当時500
円しないぐらいじゃない、うんうん、であれにはあの音楽
で360
円だったんですね、300円台だったかな、うん、だから安いんで、そ毎月ロッキンオンは必ず買って、でも本当毎月楽しみに、うん、その発売日が楽しみみたいな、はいはい、でも他の雑誌もは結構高くて、うん、あのリミックスとか結構高かったりとかして、
あ700円ぐらいし
た
な、
まあ、クロスビートは買えたけど、うん、とか、まあ、他の雑誌とかもまあ立ち読みしちゃったりとかしながらいろいろ読んで、うん、あのまあ、世界がこう、ね、広がっていく感じがあったりするのがまあやっぱ B で、
うんうん、ほぼそこは僕もその共通体験なのですごいわかる、
やっぱ映画とか本とかもそういう、うん、あのね、最初音楽の記事読み終わると今度はもうわらばんしみたいな方のなんかいろんなちっちゃな字で書いてある、うんうん、いろんな違うカルチャーについての記事が出てたじゃないですか、
なるほど、なるほど、いろんな分野にロッキングオンがあるんじゃないかっていう、ね、その本屋の探検が始まるわけ
です、そうそう、でもね、そういうところからいろんなジャンルのものも広がって、うんうんうん、でまあ何が C かってちょっと難しいんですけど、
今の自分に直接つながってるものですよ、
やっぱね、ちょっとだからまあワンランク違うわけじゃないですか、うん、C ってやっぱりそうなるとやっぱ大学に入って、うん、あの入ってのサークルとゼミ、
うん、
サークルはだからそのロッキンオンの延長で音楽系のサークル入って、うん、もうでその先輩たちも音楽だけじゃなくてもういろんなの知ってる先輩だったから、うん、で今までそういう固有名詞をそれこそこんなの知ってるの俺しかいないっていう状態でここまで来てたのが、うん、初めてなんかもういくら固有名詞出しても当たり前のように打ち返され、うん、もっとこんなのあるんだって教えてくれるっていうショックがあって、そこからまあ、ね、どんどん深く掘っていくみたいなんで、まあサークルがあって、あと大学のゼミ入って、うん、ゼミはどっちかっていうともうちょっとその、まあ、あのアカデミックなとか、うん、あの小難しい方のやつとかだったんだけど、それもだから僕はそういう浅場さんとか、まあ、武田誠二さんとか、はいはい、そうね、丸山慶三郎さんとか、うん、まあ、そういうのを読んでたんだけど、うん、そこ入ったらもうなんか関東を原書で読むとかいう人たちがいて、
もう大学から俺とは全然違うところに行ってるんだな、さすがに。
まあそれが例えば国分光一郎君だったりするわけですよ。
あ、同級生。
同じゼミで、うん、あの、で、今東大の准教授になってる竹峰君とか、
うん、
あの、なんかレベルの違う人たちがいて、でも彼らの会話とか聞いてるだけですごいもう刺激的な。
ああ、そうだよね。
何それ、お互い分かって言ってんのそれみたいな。意味全然分かんないけど、なんか面白いわ。それ、記憶で聞いてるだけで超面白いわ。みたいな。それがちょっとライフの原型になってたりもするところがあると、そういう話面白いな、みたいな、
うん。
あったりして、 まあ、それが C。
ああ、ちなみにロッキングオン80年代は300円台じゃなかったでした ?280 円って言ったかなっていう、やっぱツイートでちょっと280円か、うん、ツッコミも入って
た。そのうちなんかあの特別価格っていうのがずっと連続して、高いちょっと特別価格が連続してって、いつの間にかそれが定価になるみたいな感じになってましたよね。
うん、結構世代近いと、やっぱこういうあるあるっていうか共有できるものってあるんだけど、逆に言うともうロッキングオンって言った時点で多分共有でき、うん、ロッキングはまだずっとあるからあるかもしれないけど、う
んうんうん、イメージも全然違います
ね。違うよね、時代
同人誌みたいな頃だからね、僕らの頃ってまだ。
うん、今の話僕はすごい共感できたけど、多分世代によってちゃっていろいろあるんだろうから、うん、ちょっとこのねテーマは、まあ、ゲストが誰ってまだ決まってないんですけど、うん、ちょっと世代を限定しないでいくつかの世代に分けて、うん、ちょっとねやってみようかなっていう感じなんですけど、はい、まずちょっとメールのテーマをちょっと発表しましょう、はい、次回のテーマが嬉しい恥ずかしい私の文化的初体験、メールのテーマを発表します。今のあなたを形作るきっかけになった文化的な体験、まあ、例えば今言ったように作品、番組、雑誌、いろいろあると思うんですけど、について教えてください。で、1個では済まないという人は文化的なね A、B、C という体験を段階に踏んで教えてもらっても、構わないのでお願いします。という感じで、どういうなんかね世代とかもね、なんかはいくつですけどとかっても欲しいですかね。
ツイッターでね、夏夏さんがね、
おなじみの、
初体験とは、それに出会ったことでその後の考え方が変わった、一生付き合うことになったことですかっていう質問が来てるんですけど、
初体験の定義問題、うん、
まあ、別に一生
付き合うね、付き合わなくて も, くても、うん、やっぱりどっちかというときっかけとか、ね、やっぱりこっちで言ってその考え方が変わったみたいな、うん、なんかこう、うん、世界の見方が変わったとか、うん、あと、うん、それによってなんかこう規定されるものっていうか、そのもの、うん、ずっとそのものと一緒に付き合ってるわけじゃないけど、うん、なんかそこの枠組みみたいなものって割と自分の中のベースとして、うん、そこで固まったような気がするようなものとかね、うん、そういうことじゃないかなと、う
ん、
そうそう、
初体験の人と結婚する人っていうのはあんまいないじゃないですか。
そうですよ ね。ただなんかそ、結婚とは結婚を添い遂げはしないんだけど、うん、まあなんかずっと忘れないものでもあるわけで、
う
ん、
ちょっと繰り返しちゃうとかね、そういうね、
何を繰り返すんですか、
追っちゃうみたいな、
追っかけよう
なんか影響はやっぱりあるじゃないですか、う
ん、まあそこはあんまり斉藤さんのことは
なんか文化的な話としての話
あ、文化的な話、うんうん、
そういうなんか僕とかも別にログインっていう話をしたけど、最初に出会っていろんなものを教えてもらったハブになっている部分っていうか、そこを経由しただけで、その後やっぱログインから卒業するんですよ、うん、やっぱりずっと読んで見続けたわけではなくて、すぐに次に行くステップ、ただ何かしらやっぱずっとあそこでそのなんていうの、多様なパソコン誌だからゲーム誌だからといってその話だけをするんじゃないっていうような幅の広さみたいなものっていうのはやっぱずっとやっぱ影響を受けているんで、うん、
まあ、実際ハミスさんの仕事って幅広いじゃないですか、そのテーマとしてはね、
ショッピングモールとかラーメンとか携帯小説とか毎回バラバラなことをやっていて、そうそうそう、全然それログインの影響なのかって言われると難しいんだけど、うん、まあそこのなんていうんだから限定しない感じっていうの多分影響を受けてるんですよ ね。
なんかカラーみたいなのは、うん、この間ツイッターでこの辺の話をしてた時に、うんうん、ハーミスさんってログインなんですよ、うんうん、それで津田さんはビープっていうね、うん、ビープって競合する、まあ、ある種ゲーム誌があって、うんうん、
ちょっと派遣よりですね、
うん、ビープ派って、うん、でもなんか雰囲気とかカラーっていうのは、うんうん、ハヤミスさんがログインで、うん、津田さんがビープだっていうのは、すごいね、よく、それってよくわかりますねっていう、リプライくれてる人がいて、うん、俺も確かにそうだなと思って。で、僕なんかも、まあ、ちょっとログインっぽいかなって思ったりもする、うん、で、当時僕ね、コンプティークっていうやつも、割と読んでたんですけど、コンプティークはもっとその後の、いわゆるこう、秋葉系のカルチャーの色がすごい強くて、うんうん、まあ、
アニメとか美少女ゲームとかの流れですね。
で、僕そっちも読んでたんだけど、まあ、より自分に、しっくりくるのはログインの方かなっていう感じがあって、でも、うん、でも今でも例えばチャーリーとかの方がアニメとかね、そういうの僕よりもすごい全然詳しくて、うん、そういうちょっとコンプティック寄りな文化も彼の方が強いと思うんだけど、うんうんうん、僕はちょっとそれそんなに強くなくて、その辺のこととかっていうのもあの時ログインの方を選んでるっていうのがまあ響いてるかなみたいな気もしたりして、うん、
この話全く理解できない人は逆に20代とかで、うん、俺の世代だったらこれだったみたいな話をすごい聞きたいなと思ってる、うんうんうん、
雑誌はみんな読まれてたんですかね。
雑誌は読、まあそうですね、まあ 特に漫画誌は分かれましたよね、ジャンプマガジン、
うん、それも時代によって全然違うからね、うん、
ジャンプマガジンサンデーにはちょっと分かれてて、
98年ぐらいを機にジャンプとマガジンが売り上げ部数ひっくり返ったぐらいで、うん、どっちが多数で、そこ逆にジャンプだとワンピースが始まってる時期なので、うん、逆に女性が増えたりとか、そういう多分まあ漫画雑誌とっても違うし、さっきのねラジオが結構出てきたのがやっぱ面白いな。ラジオも地元のローカル放送の FM もあれば、うん、まあ、あのいわゆるオールナイトニッポンもあれば、歌うヘッドライトもある。歌うヘッドライトが僕の分初体験ですって人はなかなかいないと思うんだけど、まあ結構ラジオ面白い話になるかなっていう。
多分僕一番初めその兄がつけてたラジオが AM じゃなくて FM だったら、うん、多分今の自分とはちょっと違う風になる
んじゃ
ない
かな。今の俺は J-Wave にいたかもしれない
。いや、そこまでわかんないですけど、うん、でも多分違うと思うんですよね。まあ、違うよね。その時やっぱ J-POP が流れるじゃないですか、AM、うん、でもやっぱ FM はもっとその洋楽だったりとかっていうのが、うん、今全く僕洋楽そんなわかんないですけど、うん、もしかするとその時に兄がそっちを聞いてたら、洋楽が好きな自分がいたのかなっていう。
それこそね、あの伊集院光っていろんなその世代に影響を与えてる人で、うん、僕実はねその結構ラジオで言うとあのまあ FM とか渋谷吉とかも大きいんだけど、実は15歳の時に僕が高1の頃に伊集院光のオールナイトニッポンの第2部でやってた最初の頃っていうのは実は高校1年生なんで、うん、僕はそれすごい聞いていて、ラジオの中の体験、さっきの話で ABC で言うと B ぐらいに当たるのが絶対伊集院さんなんだけど、伊集院光っていうキーワードは10個下でも、いや自分
最初に完全に共有通じますね、
うん、僕早すぎたんですよ、僕周り誰もいなかったので2部だったし、あの頃すごいだけど無名で何者でもなかった伊集院さんがガーンとやっぱり強烈なもの出てきて、
でほぼ同時に多分爆笑問題もオールナイトニッポンで出てて、80年代後半ぐらい、
いや出てない出てない全然、あとあとあの出てたのは僕は知ってた、あの爆笑問題はかなり初期から知ってたけど、渋谷陽一のねがプッシュしてたんですよ、うん、オールナイトニッポン出てくるのは全然あと、オールナイトニッポンじゃない、深夜放送とかピンでやるのはもっと後で、あのね渋谷陽一がやってた番組にたまに出てたのが、うん、80年代あれは、
うん、
うん、まあけどちょっとやっぱり伊集院爆笑問題って大きい存在
なので、そうですね、だからで僕もやっぱりあの久保田さんと同じように伊集院爆笑問題をやっぱり97年ぐらいに深夜ラジオとして聞いて、うん、で太田光さんが太宰治をやっぱり勧めていて、僕もやっぱり読んだりとかそういう経験もあるから、なんか本当10個またいで、
うん、
あの伊集院さんも、
うんうん、
爆笑問題も、
うんうん、そういう共有体験、あと共通しないものとかっていうのの違いとか見えてくると面白いかなっていう気がしますね、う
ん、まあ、あとはね寺澤さんみたいな感じで誰かっていうね、その
あ、なるほどね、うん、結構、まあ、いろんな人影響を受けてる人、さっきね打ち合わせの時には宮台さんとかね、
うんうんうん、
そういうのがきっかけになっている、ね、
うんうん、
ことってありますよね、まあ、
若い人だったらねそれこそね、うん、東博樹さんとかね、
うん、
サブにいるあれだね、沢田はまあ、クイズ研究会とかね、
それじゃ黒幕と同
じ、まあ、そこは俺と一緒っていう、やっぱそういう知識をあの、うん、出せる場っていうのは食い券ぐらいしかなかった、
なるほどね、
そうそうそう、
はいはい、じゃあ告知関連先行きましょうか。
そうですね、うん、告知で言うと、先月のスポンサーになってくれた、はい、東京青年会議所さんのイベント、
はい、
前回もお伝えしましたが、うん、もう一度、10月26日金曜日ですね、
うん、
の会場午後6時半、開演、午後7時ということで、一橋ホールというところで、うん、イベントがありますので、平川町ですけれども、日本の将来を選択肢を市民はリーダーは選べるのかということで、まあ、政治参加ということをテーマに、イベントがありますので、まあ、あのライフに、うん、でスポンサーになって宣伝したらお客さんが来たっていうね、
うん、
実績なんかが今後につながっていきますんで、うん、まあ、ぜひあの皆さんあのバナーをクリックして、ちょっとこの中身見て、ぜひあのお時間のある方は参加していただけると嬉しいなと。参加これ無料なんで、事前申し込みすれば無料で参加できますので、うん、ぜひ参加してください、それから引き続き、ブクログさんも、うん、スポンサーでついてくださってますんで、ブクログプレミアムっていうね、私有料版 あのグレードアップ版なんかのサービスも始まってますし、うん、ライフの、まあ、コミュニティ的なね、本棚なんかも、お互いのが見れるっていうような、ものもありますんで、ぜひ、ブクログの方の登録もよろしくお願いします。
はい、
まあ、あと、はい、 先ほどもちょっと言いましたけど、うん、ライフ本今作ってますんで、
う
ん、
はい、佳境
佳境ですけど、早見さんのところに今日送っといたんで原
稿、うん、あ、僕のタスクが渡されたわけですね、はい、はい、
あの、あと大体ね今1月には出せるんじゃないかなって感じで今作っているので、皆さんご期待ください、
ご期待くださいっていう感じで、はい、じゃあもう一回ちょっと、来月、復唱します。来月、あ、今月だ、今月10月28日深夜1時からのライフは、テーマ嬉しい恥ずかしい私の文化的初体験、メールのテーマは今のあなたを形作るきっかけとなった文化的な体験、まあ作品番組雑誌などについて教えてください。一個では済まないという方は文化的な ABC 体験まで書いてもらって結構です。次回 10月28日深夜1時にお会いしましょう。それでは。